皆さんこんばんは。番組パーソナリティの森美です。
アシスタントの井口美穂です。
さて本日も素敵なゲストの方にお越しいただいております。
今回は身近なようで意外と知り得ない職業の方にお越しいただきましたので、どうぞお楽しみに。
それでは本日のゲストをご紹介しましょう。
本日は作詞家として活躍される小月みなとさんにお越しいただきました。小月さん、よろしくお願いします。
月です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
早速ですが、小月さんの方からご自身のプロフィールなどをご紹介いただけますでしょうか。
はい、私小月みなとと申しまして、10代の頃から作詞をずっと、最初はバンドでやっていたんですけども、その後はですね、コンペティションなどに参加して、男性アイドルさんとか声優さんとか、歌い手さんとかの曲を提供させていただきながら、今に至る次第であります。作詞家としてガンガン活躍していきたい気持ちでいっぱいなので、ぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。バンドの頃からやってたって頃は、もう学生のうちから、まあその時はバンド活動の一環だったんですよね。そこからもう作詞家一本にする経緯とかってあるんですか。
あ、はい、20歳の時にですね、一応メンバーが全員就職ですとか結婚ですとかで離れてしまって、はい、でもどうしても自分はまだ音楽がやりたかったので、ただ表に出るのが実は全然得意ではなくて、どっちかというと裏方をずっとやりたいなと思っていたので、バンドっていうとどうしても前に自分が出なければいけないので、もうここは一転して裏方の方に入ろうかなって思ったのが18、9の時で、そこから事務所いろんなところに作品を送って、なんとか夢の状態になったっていう感じですね。
なるほど、まあ、先ほどちょっとね申されてたんですけど、やっぱり作詞家さんもその事務所、はい、音楽レーベルみたいな感じですかね。
そうですね、作家事務所がありまして、そこからお仕事をご案内いただくという流れになってます。
それっていうのは専門学校を経てでは関係なくて、もう自分で、ね、その門を叩いてじゃないですけど入れてくださいみたいなパターンもあるんですか。
そうですね、もう全く私は専門ではなく普通の商業高校に通っていた人間なので、
あ、商業高校から
いろんなところの、はい、いろんなところの門を叩いて、いいよって言っていただいたところとお仕事していただいてます。
あ、そうなんですね。じゃあその雇用形態としてはその事務所に所属しながらっていうことなので、ちょっと言い方あれですけれども、はい、会社員っていう形でやられている、もしくはフリーランスになる、どちらが多いんですかね。
どちらかというと、もう普通に作詞は併用といいますか、それだけではなく普通に社会人もやっているので、その事務所に所属しているというよりは事務所からお仕事を案内していただきつつ、自分は自分で普通に仕事とかをしながら、その合間に詞を書いてっていう状態ですね。
じゃあお仕事自体はその事務所の方から、こういう、オーディションというかコンペがあるから出してみないかっていう斡旋があって、で、それ一本で食べていくっていうのは本当にかなり、頑張らないとっていうところなんですかね。
そうですね、現状としては私は難しいので、何かお仕事を一つ二つ一緒にやりながらという状態になります。
その作詞する時のコテとか聞きたいんですけど、こう作詞をする時は楽曲が提供される時、その歌う人、アーティストを意識して書くのか、それともそのインストラメンタル、楽曲からの音だけのインスピレーションのテーマとかで書くとか、どっちが多いんですか。
もうまずは大前提にアーティストさんがいらっしゃって、
はい、
その方の曲っていう前提から始まって、そこにプラス曲が入ってきて、この曲でこのアーティストさんだとどうなるのかっていうのを考えていくので、やっぱり大前提はアーティストさんですね。
その時そのアーティストさんはこういう人かなとか、こういう曲歌ってるかなとかも調べたりするんですか。
あ、もうもちろんです。もう今だとやっぱり YouTube でいろんな過去の PV とかを見て勉強したりとか、あとはそういう過去に書かれた歌詞を何度も読んだりして、可能であれば、テレビとかドラマを確認してどういう曲になるのかなとか、どういう風な方なのかなっていうのは 端から端まで調べますね。
なるほど。
で、小月さん自身が、まあ、作詞家という道をね選ばれたきっかけが、最初にお話しされてた、もともとはバンド活動をしていたっていうことなんですけど、はい、やっぱり音楽活動に触れてた人たちっていろんなことをやらないといけない、その楽曲を作る方もいらっしゃるし、要はその音響だったり照明さんだったりっていう道に進む人もたくさんいると思うんですけど、その中でもやっぱり作詞の道に小月さんは行かれたんですね。
はい、昔から小説とかも書いてて、やっぱりどちらかというと音楽よりも文字から始まったところはあるんですけども、小さい時に与えられたおもちゃがパソコン一つだったんです
なんかすごいですね、またね
でもインターネット環境とかはやっぱり切られてたんですよ、そのフィルタリングという、
はい、
それでじゃあ何ができるかっていうと、じゃあちょっと小説とか好きだし書いてみようかなとか、詩とか好きだし作詞してみようかなとか、ちっちゃい時から文字を打つことだけを与えられてきたので、音楽をやったのはその時に周りにいた子たちの影響だったんですけど、でもやっぱり私は多分心の中どっかでこうやって表に出るんじゃなくて何か作りたいなっていうのはずっとあったんだと思います。
自分自身じゃなくって自分が生み出したものが表に出てほしいなっていう気持ちがあったんですね。
そうですね、もう歌うならば自分じゃなくて誰かに、誰かこの人に歌ってほしいなって人に歌ってほしいなっていう気持ちとかがやっぱり強かったですね。
じゃあやっぱりあくまでもその歌われる方が誰が歌うかっていうのがちょっと主体になってるっていうところなんですね。
そうです。で、そこに憑依していく、自分を入れ込んでいく、多分自分の感情を歌に乗せてしまうとどうしてももう自分になってしまうので、バンドの時はそれでも良かったのかもしれないんですけど、もうどちらかというと自分を殺す殺すというと言い方はすごく悪いですが、自分を抑圧して抑圧して、私はこの人だぞっていうような心境でいつも書いてますね。
ああ、これは非常に面白いお話でしたね。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは今後作詞家を目指す方に何かアドバイスがあればお願いします。
作詞家を目指す方にですか。そうですね、何よりまず音楽の中でも一番手軽というか、手軽という言い方は悪いんですけど、最初の一歩はものすごく簡単だと思うんです。ペンと紙があればできる仕事なので、あくまで作詞作業っていうのはアウトプットになるので、大事なのはインプットなんですよ。だから普段から日常からどれだけ本ですとか漫画でもいいですし、映画だとか音楽とか旅行で何か世界を見るとか何でもいいんですけど、自分にインプットするものが多ければ多いほど深みのある歌詞がアウトプットできるようになるので、普段からアンテナを立てていろんなものを吸収するっていうことが一番大事なのではないかなと思ってます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
それでは最後に小月さんの方から宣伝などございましたらお願いします。
そうですね、今年から、ツイッターを使って私も作詞のお仕事募集を始めましたので、いろいろなジャンルで書いていけると思うので、よろしければツイッターからお仕事などあればご連絡いただければ、作詞以外にもですねエッセイを書いたりですとか、いろいろちょこちょこでやっているので、もうツイッターを見ていただけるだけでも幸いなので、よければご覧いただければと思います。
はい、先ほどもねちょっとおっしゃってたアンテナを張るっていう、小月さん自身もアンテナを伸ばしているっていうね、はい、ところなの で、
そうです、ね、
小月さんがどんなアンテナを張っているかっていうのをね、はい、ぜひね見ていただきたいはい思います。ツイッターなんですけれどもアットマーク02HYUGA01 アットマーク02ヒューガ01で検索いただけましたら、ヒューガさんのページが出てきますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、はい、ヒューガっていう名前が一応エッセイ書くときに使ってる名前なので、こちらも覚えてもらえたら嬉しいです。
ありがとうございました。本日のゲスト作詞家の小月みなとさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は作詞家という非常に特殊な職業の方にゲストに来ていただきましたけれども、本当にね面白い話たくさん聞けたね。
こう自分を殺して書くってのがなんか健康なのかちょっとわからなかったです。
ご自身でもね、まあ、こういう表現が正しいのかというふうにね小月さんもおっしゃってたけれども、アーティストさんに 憑依して乗り移って書くっていうのはね、まあ彼女の書き方なのかもしれないけど、こう例えばその楽曲のファンなんかはきっと嬉しいんだろうね。やっぱりその中の人が見れるよりもアーティストさんが見れるっていうのはすごく嬉しいんじゃないかなって思いながら聞いてたね。
なんか書く役者さんっていうイメージでした。
あーでもそうかもね。うんうん、
演じるんではなく、こう言葉にする、でも書いてるのは自分じゃない、誰か別の役者が書いてる、なんて言ってんの、作詞か。
うん、でもわかるよわかるよ、書く役者。うん、そうだね。
はい、
で実はね、ね、番組撮り終わった後にちょっとね、オフトークというかね、裏でちょっと喋ってたんだけど、だいぶイグちゃんとね、小月さんが盛り上がってて。
いや、そっちの方盛り上がっちゃいましたね、なんか。
そうだね、そっちの方がだいぶ面白いような話に番組で載せられないのが残念っていうぐらいね、まあ、本当に物腰も柔らかいし、実はね、掘り下げてお話ししてみると、とってもユーモアがあって、面白い女性だなって、もっともっとお話聞きたかったね、ほんとね。
はい。
もしかしたらね、今日のツイッターから小月さんにね、お仕事をっていう方もいらっしゃるかもしれないので、
うんうんうん、
本当にね、今日は貴重なお話をたくさん聞けました。まあ、またね、次回も素敵なゲストの方にお話を伺っていきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。それではここまでのお相手は森美と
井口美穂でした。